じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよ。その後あなたはあなたの民に加えられる。そこでモーセは民に告げて言った。あなた方のうち男たちは戦のために武装しなさい。ミディアン人を襲ってミディアン人に主の復讐をするためである。
主の復讐、主の仇、神様がアブラハムにしたことは私にしたこと、アブラハム祝福する者は祝福し、アブラハム呪う者は呪う。アブラハムを選んだ理由というものはね、人類の祝福となるためですよ。人類の救いというためにアブラハムを選んで、その子孫たちを今導いておられるんですね。しかしそれに対する邪魔する者たち、このミディアン人、ミディアン人のペルポール、バールボール事件、それで4万3000名ぐらい、4万3000名ぐらいが亡くなった。それが、まあ、イスラエルの失敗もあるんですけど、誘惑してそのようにミディアン人たちが、女性たちがね、このような大きな事件を起こしました。それでたくさんの人々が辛罰で死んだんです。それに対することですよね。だからイスラエルを呪ったんです。バラムもそうですけどね。だからこれは主の敵となった、主の仇になった。それに復讐するために男性たちが武装するように。じゃあこの今イランの話もね、イランはもう本当にこのイスラム権利主義が乗っ取ったその国なんですけど、女性の人権もないんですよ。男性が離婚したいと思ったら簡単ですよ。離婚したいと、それが理由ですよ。女性は離婚したいということはもう今複雑、ものすごく難しいんですよ。女性の人権はないんだよ。動物のように生きてるんです。まあこのかぶり物かぶって、以前パラビ王の時代の女性たちを見ると、もう全くアメリカ人と同じ、ヤベツの子孫たちがそこに移して住んでたからですね。けどそのようなところにイスラム権利主義者たちが入って乗っ取りました。まあ、今韓国と同じ。それでパレビ王権を倒して、そういったイランですよ。その彼らの国家目標はホメニによってイスラエルをもう完全に全部なくす、それが国家目標よ。本当変な者たちですね。それで核兵器を作る、北朝鮮から援助を受けて、中国の援助を受ける。これが主の敵です。まあ、イスラエルを保存し、イスラエルを通して再臨の主が彼らのエルサレムをね、首都として千年の王国を建てる。それが再臨ですね。だからイスラエルは初臨と再臨にものすごく重要なポイント、国であります。だからサタンはそれをなくそう、それがなくなったら自分の命が延命されるから、だから 彼らを呪い、彼らを殺す、こういったことですよね。だから人類の祝福となっているこのイスラエル、私たちはイスラエルからの受ける、もう目に見えない祝福はいっぱいある。目に見える祝福もいっぱいあるし、それを無視して、それをなくす、殺す、それが全部神様の敵、ヤウェ神様の敵となる。それを復讐ということを主が言われますね。8節、
彼らはその殺した者たちのほかにミディアンの王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子バラムを剣で殺した。
じゃあこのベオルの子バラムがここで死ぬんだよ。彼らの住んでる場所はここから6200キロ離れてる場所ですよ、ペールというところ。どうしてここに行ったの？ミディアンの人々、女性たちを利用してその実験を作ったんだよ、このところで。だからミディアンの女性たちがこのイスラエルに行ってみだらな行為をしていたということですね。16節、
ああこの女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の回収の上に下ったのだ、
それこれね、神罰を受けるように。だからバラムは神様の性格もよく知っていて、聖なる方であること、それを利用したんですよ。だからどうやったらイスラエルが呪われるか、自分は直接呪うとしてもできなかったからね、呪うどころか祝福に全部言葉が変わってしまったから。じゃあそしたら彼らがこのみだらの行為をすると、彼らはこのように審判を受ける。だから今、ね、今サタンがね、LGBTQ とかその法案をね作ったりして、そのねパレードしたり、この同性愛のあれをねやってる理由は何か、その国が滅びるため。それを神様が怒っておられることを知ってるから、世界で一番大きいその LGBT の大会はテラビブであったね。それからテラビブからエルサレムに移してから、そのこと私がエルサレムの祈り、祝福の祈りのために行った時、その年ですよ。それから全世界にその次の年にからコロナのことが起こったり、ね、今戦争が起こったり、経済危機も今起ころうとする。エルサレムにそういったこと、以前テラビブであったことよりエルサレムにあったそのことから今この全世界の審判が始まってる。サタンはそれをよく利用してるんですよ。神様がどうやったら審判する、ソドムということは、ソドムとゴモラが火で滅ぼされた、それ何か、ソドムということは同性愛という意味、ソドムという名前の意味はね、だからこのサタンが使っている武具はこのみだらな行為、不正なお金、また不正な選挙で権力を取る、これ3つですね。23節、
すべて火に耐えるものは火の中を通し、 清くしなければならない。しかしそれを汚れを清める水で清めなければならない。火に耐えないものは皆水の中を通さなければならない。
それで、まあ全部絶滅せよということですね。じゃあこれがその内容です。第一コリント十五章に行きましょう。十五章一節から。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。
この福音というもの立箇所出るんで、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。じゃあ福音が何か、これは私があなた方に述べ伝えたもの。パウロはこの福音を述べ伝えた。パウロが福音を述べ伝えた。パウロはユダヤ人で、神様がユダヤ人を通して福音を作りました。これが全人類に与えようとしたものです。だから全人類に一番大きな祝福、ユダヤ人を通してアブラハムを選んだ理由はこの福音ですよ。福音、だからこの福音、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音だ、ね、二節。
またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
じゃあこの福音、福音、今この続けて福音という言葉があるんですけど、結局何でしょう。福音によって救いが決まる。救い、だから全人類の祝福というのは救いよ。だからアブラハムを選んだ理由、イスラエルを選んだ理由、彼らを通して今なさろうとする、なさったこと、なさろうとする全ては福音、救いですよ。すなわちイエス・キリスト、今から出るんですけどね、だから彼らを呪ったら救いがないんでしょう、ね。三節。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと。
だから福音というのはイエス様の十字架とよみがえりですね。これをユダヤ人の王様が、ユダヤ人の王様がエルサレムで十字架でつけられ、葬られ、よみがえられた。ユダヤのところダビデの系列を通して、ね、ユダ子孫を通してね、ベテレヘムにお生まれになり、それでエルサレムで、エルサレムがアブラムを送られた場所がエルサレムよ。イサクを捧げようとした場所がエルサレム。だからエルサレムは今全世界の関心地。サタンもそれを狙ってるんです。じゃあもうユダヤ人なくすことはできなければ、そこで私の神殿を建てよう。それで私がそこで神宣言をしよう。今そのような最後の最後ですよね。エルサレムを乗っ取ろうと。2000年間エルサレムはその、ね、未信者 イスラムの人々の手にあったんですよ。黄金のドームもそこで作ったり、あらゆる邪魔をしてるんですよ。けど2000年ぶり、1967年にイエルサレムを奪還したんですけどね。イエルサレムに祭りがあったでしょ。イエルサレムでこの祭りが成就されたんです。杉越の祭りからイエス・キリストがそれを成就した。またペンテコステイエルサレム、じゃあこの7つの祭りの中で4つがイエルサレムで成就された。その残りは3つですね。ラッパーの祭り、食材の祭り、ガリオの祭り、これがエルサレム。エルサレムにイエス様が再臨されて、その天に昇って行かれたその同じ場所に来られて、その足がエルサレムのオリブ山のところに立つと。不思議ですね、エルサレム。だから普通な場所ではありません。それをめちゃくちゃ攻撃して、それを被害を与えようとするその者たちがね、神様の敵と呼ばれるんでしょ。あっただと。この福音がエルサレムからスタートしました。それでエルサレムに戻るのよ。バルカバ・バッシェ・マドナイという場所がエルサレムよ。だから皆さん、アブラムを呼んだ場所がエルサレム、そこでイエス・キリストが十字架にかかり、祭りが成就された場所、また成就される場所。コセス、
またケバに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。
これはエルサレムにあったことですね。この人たちにエルサレムを離れないで父の約束ペンテコステを待ちなさい。それで天に昇って10日後ペンテコステでした。この500人の中で120名がマルコの部屋というところで祈ってましたね。直接500名がエルサレムで主のよみがえりとまた天に昇っていくのを見ていったんです。けど120名だけがね、集まって祈ってました。7節、
その後キリストはヤコブにも現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。
これはダマスコスで使徒と出会ったその話をしてるんですね。このようにあの福音がエルサレムにあったんですね。じゃあこの福音を彼は述べ伝えた。12節、
ところでキリストは死者の中から復活されたの述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。
だから復活がないとすれば、私たちには何もない。福音が復活、発音の束が復活ですね。 それでこの聖霊が来られるんです。17節。
そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、
うん、だから私たちの罪が許されるということは、イエス様が死を打ち破り、まだ私たちの死を代価を全部支払ったという証拠がよみがえりですよね。テテレスタイと言われたそのすべてがイエス様がよみからよみがえられた。だから私たちが、ああ罪が許されたということが福音ですよ、メッセージですね。イエス様がよみがえられなかったとすれば、私たちはそのまま自分の罪の上に死ぬんです。イエス様の代価は意味がないんです。イエス様がよみがえられた御霊によって、イエス様は死を打ち破りよみがえられた。これが福音ですよね。18。
そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです、
うん、私たちが一番哀れなものだと、じゃあ20節。
しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです、
うん、じゃあこのアダムとエバの罪によって全人類がサタンという死から死のアダマですね、サタンの審判というものはもう塵を食べる、お前は塵を食べる。塵は私たちね、塵から人間が作られ、塵の花に精霊が入って人間はリビングソウルになってる。しかし精霊が離れてるものは塵よ。その塵をサタンが支配する。これが審判ですよ。しかし罪が許され、また聖霊が私たちのところに戻るんですね。これが福音なの。福音、サタンを打ち破って勝利を、聖霊によって勝利をされた、よみがえり。私たちもイエス様が初王ですから、私たちは2王3王続けてよみがえるんで、これが福音よ、福音。これのためにアブラムを選んだんです。そしてこのパウロはユダヤ人です。23節。
しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。
じゃあ2番目の人々はイエス様の再臨の時キリストに属している人たちがまだよみがえる。そして生き残っている私たちがその次よね、その順番の話を知ってるんですね。24節。
それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます、うん、
これ最後の敵である死、サタンは死です。死のアダマです。それを滅ぼる、滅ぼされる。だから私たちがよみがえるということは、サタンのアダマを打ち勝って勝利すること、死を打ち破りよみがえられた、 イエス・キリストと同じ初歩、次歩、次歩、次歩になること、勝利ですよ。勝利、勝利。よみがえりが勝利です。34節。
目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。
じゃあ私たちがよみがえりを待ってるんです。だから正しい生活を送りなさい。36節。
愚かな人だ。あなたのまくものは死ななければ生かされません。
この私たちが一度この塵でこう作られたそのところに私の霊がいるんですけど、この霊が出てくるためには一度死ぬことが定められているって。じゃあ44節
血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。
この血肉の体は塵から作られた私たちの体、この、ね、御霊に属する体は私たちの霊の中にある内なる人です。まあ、今カメラが、ね、とても上手だからね、人の霊がこう死んだ時にこの中にいた霊が出ている、この白いこの霊が出てくることをよく撮影ができてるんですね。 YouTube を見るとたくさん出てるんですよね、霊が離れることとか。御霊に属する内なる人が御霊によってよみがえる、出てくるんです。悪霊に属する者も悪霊が連れていくんです、その内なる人をね。復活は二つですよ。イエス・キリストによる復活と悪霊によっての復活。私たちの内なる人は永遠性を持っている。地獄で永遠か、天国で永遠かよ。45節。
聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。
じゃあ最初のアダム、堕落したアダム、2番目のアダムは人類の親類として来られた最後のアダムです。最後のアダムは人間でもあるんだけど、生かす御霊です。神様です。だからこの方が福音ですよ、福音。この方がアブラハムの子孫として、ダビデの子孫としてこの地上に来られたんで。46節。
最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。
この御霊のものは後に来る、ね。このイエス・キリスト、後に来られた方。49節。
私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。
じゃあこの地上の形は塵から作られた、その今目に見える年々年取って古くなっているもの、しかし内なる人は年々新しくなっている、ね。この内なる人がいるんですよね。50節。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
じゃあこの朽ちるもの、そのものは何でしょう。この塵で作られたこの肉体の体です。この体のままでは 殿に入ることはできない。だから一旦抜けることが必要。抜けること、死ぬことが、ね、定められてる。この体なくさないと出てこないよ。この肉のままなんか天に行くことはないのよ。だから51節、
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです、
うん、じゃあ眠ってるという意味はね、死ぬということをこのように表現してるんです。死ぬこと、死んだままではなく、みんな何か変えられるって、ね、変えられる。52節、
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです、
うん、私たちが変えられる。イエス様が初王の復活体を持って弟子たちの中に現れました。それで彼らと一緒に食事をしたり、壁を通って現れたり、急にいなくなったり、弟子たちの中にそのように現れた。これが復活の第一の発想の復活体、復活の体です。その次、私たちがその体を変えられて、眠っている人、今死んでいる霊の状態にいる人々がまず初めによみがえるって、復活体に変わるって、その次私たちが復活体に変わるって、ね、53、
朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです、うん、
だから朽ちるもの、目に見えるこの古くなるこの体ですね、天幕は必ず変えなければ、だから、ね、私たちが変えられる、このことは、第一テサロニケ4章でね、このみんなが今敬虔敬虔と言ってる、そのようなことですよ。まず初めに死者が復活され、よみがえら、その生き残っている私たちも変えられ、一挙に主と会うんだって。だからこの部分をね、理解できなかったらね、もう復活のことをね、敬虔のことを混乱して、皆さん必ず一度私たちはこの朽ちる体から抜けなければならない、死ななければならない。これを第二の死と錯覚して恐れてるんですけど、第二の死は主から離れること。私たちの第一の死はみんなが死ななければならない。だからどんな形で死ぬかはもう皆さんそれぞれなんですけどね、私は昨日その私の終わりの死に方を夢で見たということを言ったんですけどね、だからどんな形でも一度死ぬんだよ。病気で死ぬか、寝たまま死ぬか、病院で死ぬか、家で死ぬか、とにかく死を恐れてはならないよ。死なないとこの中にいる内なる人が出てこないから。54節、
しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します、
うん、だから復活をこのように表現してるね。朽ちる者を朽ちない者に着るんだ、死ぬ者が不死を着るんだって。死は勝利に飲まれた。勝利は復活よ、復活。だから55節、
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です、
だから律法によって罪になって、罪によって死が来るんですね、この死は第一の体の死というものより、神様から離れる第二の死ですよ、この死、罪によって来る死。しかしイエス・キリストの十字架によってよみがえることによって、その罪が許され、私たちがこの死を打ち破り、よみがえる。だから第二の死と第一の死をね、こう混ぜて今言ってるから私たちが混乱するんですけど、その意味はね、57、
しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました、
勝利、勝利、勝利は復活よ、復活、ね、じゃあ最後58、
ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことをしているのですから、
じゃあ私たちが主にあって労苦することは無駄ではない、全部天の報いがあるということよ。今日土曜日にこのように集まって、他の人のために祈る、これも全部報いがあるって。